恵みをいただく御言葉は黙示録の22章10節から15節までです。黙示録22章10節から15節、はじめに11節までをお読みします。また彼は私に言った。この書の予言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なるものとされなさい。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、時は近づいております。私たちの行い、その仕業に応じて私たちは報われます。どうか生徒たち一人一人は、主よ、あなたの与えられた御言葉に従い、御言葉を守り行って、その行いに応じて幸いと報いを得ますように。肉の行い、罪の汚れ、それらによって永遠の罰を受けることがなく、ただあなたに導かれて、このあなたに与えられている命を全うすることができますように。この予言の書の言葉を決して封じることなく、私たちのうちに与えられたこの予言の言葉を私たち自身が封じるようなことがないように、私たちを守りください。私たち自身が自ら予言の言葉に対しては心をオープンにして、耳を開いて、これからの御言葉の時を、主を余すところなく命をいただき尽くさせてください。この語るしもべの唇を清めてください。あなたの命の言葉を隠し立てすることなく、邪魔するものなく、あなたの真理をまっすぐに語らしめてください。一人一人の耳を開いてください。命に対し、御言葉に対し広く開かれた耳であり、またこのしもべの口でありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書も最後の方に近づいてきましたが、このヨハネもですね、その黙示を、いただき終えるに近づくにあたって、最後にの方になるにつれて、彼はとても重要なことを、どんどん言うようになってきております。まずこの10節を見ますと、この予言の書の言葉を封じてはいけない。なぜなら時が近づいているからです。この予言が成就するその時は近づいております。私たちにこの予言の言葉、皆さんは御言葉によって神様からの言葉が預けられ、そして日々皆さん自身がですね、体験すること、それら主が起こしてくださること、それら一つ一つによっても主は語っておられます。主は皆さん一人一人にですね、それぞれの家庭において、何気ない、その日常の起こる出来事において、職場や、あるいは、特にですね、この教会の生徒の交わりにおいて、また、ここで語られる御言葉のメッセージにおいて主は語っておられます。それらのですね、言葉を皆さん自身が封じてはいけません。思いの中から追い出せるようなことをしてはならないんです。主はその仕業に応じて報いを与えられるからです。このヨハネの黙示録の初めの方にですね、 預言の書の言葉、巻物が封印されている場面が出てきて、そしてヨハネが、その封印を解く者が天にも地にも地の下には誰もいないということを聞いて激しく泣いた場面がありました。それは黙示録のですね、5章ですね、5章のところに、この巻物、それは7つの封印が封じられている。一人の強い御使いがこの巻物を開いて封印を解くのにふさわしい者はいないか、触れ回ってるんですが、でも天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできる者はない、見ることができる人もいなかった、ね、天にも地にも地の下にもですね、その主が与えられた書物を見ることも封印を解くこともできる者はいなかったんですけども、しかし一人だけおりました。この黙示録5章の4節からお読みします。巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。このほふられた子羊、ユダ族から出た獅子、彼がですね勝利を得まして、そしてこの封印されているカエサーの御言葉の書物をですね解いて解き明かしてくださることができるようになりました。この御言葉をですね解き明かしてくださるのは唯一ほふられた子羊であり、ダビデの根、勝利を得たイエス・キリストです。この御言葉をですね皆さんに解き明かしてくださるのはイエス様です。イエス様のその解き明かしなければこの御言葉を読んでもさっぱりわからないものです。だから皆さんはイエス様、この御言葉を分かるようにしてください、ね、祈るべきです。御言葉が分からないっていう時は、ね、自分を打ち叩いても無意味です。御言葉が分からない時はですね、皆さん自身がなんか辞書とか、ね、仲介書とかひっくり返して読んでみてもさっぱりなんです。御言葉を封印を解いてくださるのはただ唯一イエス様のみです。そして先ほど皆さんがお読みしました通り、この書の予言の言葉を封じてはならない。イエス様がですね皆さんに開いてくださったこの御言葉、命、光、それをですね皆さん自身がもう一度封じたりするようなことしてはならないんです。御言葉が皆さんに示された、ね、例えば、盗んではならないと、両親を敬いなさい、そういった御言葉が皆さんに開かれた。でそれで家に帰って、で両親に逆らったり、また相変わらず盗みをしたり、そういう時はその人は御言葉を再び封印をしているようなものです。御言葉を封じてはなりません。時が近づいているからだと書いてあります。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、ね、どんどん自分の技をしなさいということが記されております。そして正しいものはいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。この終わりの時代によってですね、本当に白黒はっきりしてきます。汚れたものはますます汚れの中に陥っていきます。しかし正しい人はますます正しくなり、聖徒はますます聖なるありさまを醸し出すようになっていきます。12節を13節、見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。アメン。それぞれの仕業に応じて報いがあるんです。一人一人ですね。ですから 御言葉をただ聞くだけであってはいけません。聞いた御言葉をそれを行うべきなんです。御言葉を聞いてもそれを行わないとしたら、その人は砂の上に建てられた家に住んでいるようなものだ、イエス様は言われました。それぞれの仕業、それぞれの行いによってですから永遠の報いがあるんです。これは冒頭ではですね、ローマ書の2章を開いたんですけども、このローマの2章においても同じことが記されております。神様はエコひいきすることはありません。行いをする人が報いが与えられるんです。ローマの2章の6節からのところをお読みします。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシア人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシア人にも善を行うすべての者の上にあります。神にはエコひいきなどないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また互いに弁明し合ったりしています。アメン。行いに従って報いを与えになると書いてありましたね。また律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められると書いてありました。そしてそこにはですね、ユダヤ人ギリシャ人の関係はありません。すべて忍耐をもって善を行う人、栄光と誉れと不滅のものを求め続ける人には永遠の命が与えられます。でもね、ひとたび御言葉を聞いても、忍耐もせず、それを軽んじて蹴るようなものに対しては、主からの怒りと憤りが下されます。だから私たちはこの地上においてですね、主からの御言葉が示されたとき、主からの予言が与えられたとき、言葉が与えられたのであれば、それをですね守り行うべきなんです。これには忍耐が確かに必要です。忍耐を持ってそれを守り行う人には永遠の命が与えられる。でもそうでない、忍耐もしない人にはそれは与えられません。主はすぐに来られると書いてあります。主はそれぞれの仕業に応じて報いるために、主は報いを携えて来られます。だから私たちはいつも目を覚まし続けているわけです。皆さんは霊的な目を覚まし続けているわけです。また、先週の金曜日にありました通り、礼拝中にも目を覚まし続けているわけですね。御言葉に対して耳を開き続けているわけです。主はそれぞれの仕業に応じて報いるためにすぐに来られます。主はアルファでありオメガである、最初であり最後である、始めであり終わりであると書いてあります。聖書の始めから終わりまで、聖書の創世記の最初の一文字から黙示録の最後の一文字に至るまで、これは真理です。だから私たちはしっかりと霊的な目を開いて 耳を開いて御言葉に聞き、御言葉に目を留めて、そしてね、もう祝福のアルファからオメガに至るまで全部ですね、それは味わい尽くすべきです。では黙食22の14節以降、14節と15節をお読みします。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧乏の者、人殺し、空想を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。アメン。14節に新改訳ではですね、自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられと、自分の着物を洗ってとあるんですけども、ここはですね、キングジェームスや、また長い訳には自分の着物を洗ってという記述はありません。その代わり、長い訳はですね、彼の命令を行う人と書いてあります。要するに彼の命令を行う、イエス様の命令を行う人は命の木の実を食べる権利が与えられ、もう一つ、門を通って都に入れるようになる、この二つの権利が与えられるわけです。もう一度言いますと、彼の命令を行う人、イエス様の命令を行う人は二つの権利が与えられる。一つが命の木の実を食べる権利で、もう一つは門を通って都に入れる権利。これが長い訳だとか、またキングジェームズではそのようにされております。ですから御言葉を行う人、行うということが大事なわけですね。私たちの行い、それをまず正すべきです。そのために自分の着物を洗う、私たち、着物、それは行いに通じるところはあるんですけども、私たちの、手の行いをですから清めるべきなんです。この自分自身の行い、それをですね、改めるのでしたら、私たちは本当に幸いと祝福に入ることができます。しかし15節、犬ども、魔術を行う者、そういった者たちは外に出されてしまいます。この都、これはですね、聖なる都です。尊いものです。ですからここに入ることはできるものとできないものがいるんです。皆さん一人一人は神様の住まわれる神殿です。皆さん一人一人が神の尊き神殿です。ですから皆さんが悪い行いを捨て去り、清いものとして聖なる趣をますます増し加えるのであれば、皆さん自身がですね、どんどん神の神殿へと作り変えられていき、そして皆さんのうちの、この犬の性質、魔術の性質、不貧乏の性質、人殺しの性質、偶像を拝む性質、好んで偽りを行うような、そうした性質はみんな外に出されていくんです。皆さん一人一人が清められて整えられていくのであれば、ますますですね、犬のような性質は出ていきます。自分はちょっと、汚れているな、犬のような、豚のような性質も持っている、そういう場合はですね、まず皆さんの行いから改めるべきなんです。御言葉を聞いて、ああ分かったって言って、でそれで、教会から一歩外に出て、それを、すっかり忘れて、また元の、豚みたいに汚れに戻ってしまうのであれば、そういう人は恵みに預かることはできません。皆さん自身のですから行いを正すべきなんです。ますます世の終わりにおいてはですね、白黒がはっきりしていきます。汚れを行う人はどんどん汚れに陥っていきます。今世の中本当に、どんどん状況が悪化しております。 親と子の関係は悪化してきており、また犯罪のその邪悪さがどんどん増し込まれており、でも皆さんはこの汚れた世の中にあってはしっかりとですね、生徒としてのそのたしなみを守ってください。聖なるものはますます聖なるものとされていくべきです。今この終わりの時代においては御言葉、それが示されております。その御言葉が示された時、それを、ね、邪険に取り扱ってますます汚れに陥っていく人もあれば、あるいはその御言葉を忍耐してですね、守り行うことによってどんどん聖なるものとして清められていく人もあります。どうか皆さんは御言葉を忍耐して守り行って、ますます聖なるものとされていきましょう。そしてこの命の木の実を食べる権利が与えられ、門を通って都に入れるようになる権利が与えられる、そのような幸いな祝福が与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、時が近づいております。あなたはすぐに来られるお方、それぞれの報いに応じて、それぞれの仕業に応じて、あなたは裁かれるお方です。御言葉を聞いてそれを守り行う私たちでありますように。どうか御言葉を聞いてそれをすぐに忘れたり、また他の何か変なものを取り入れたりするようなものでありませんように。ですよ、どうか生徒たち一人一人を祝福し清めてください。あなたの聖なる御言葉によって私たちはその行いによって清められますように。そしてこの命の木の実を食べる権利が与えられ、また門を通って永遠の都に入る権利が与えられるこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。